はい、皆さんこんにちは、しげちゃんのドリームラボでございます、私パーソナリティの衆議院議員茂本守と
アシスタントのドクトル慶華です。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
慶華さん、今日も国会と京都をつないでおりますが、
はい、
京都は今日はいかがですか？
今日は、ね、
桜咲いてきました？
咲いてきましたね。
咲いてきましたか？
はい、今日もね、とてもいいお天気で暖かくて、まあ、これからどんどん咲いてくるんじゃないかなと思います。
なるほど。はい、今週はね、市内の中学生も、卒業式もありましたしね。
そうですね。はい。
ね。まあ、これから入学式もあるんですが、はい。まあ、桜も咲き乱れて、はい。本当いよいよね、春の観光のね、はい。いい時期に入ってきますけれども、
うん。
さて、今日は皆様にご紹介であります。はい、ラジオで、ね、なんでね、なかなかこの映像を見ていただけないんですが、今、茂本守事務所では、
はい、
国民の皆様方、京都市民のね、はい、皆様方を、やはりこれからの政策に、どんどん、これもっともっと取り入れていきたいということで、
はい、
ここを1、2週間ですね、
はい、
まあ、不定期ではありますが、はい、主な駅で、アンケートをお配りしております。
はいはい、
あなたのお声を聞かせてくださいというアンケートをお配りしております。はい、で常々茂本を支えていただいている講演会の皆様にはですね、
はい、
先日はがきで郵送させていただいたんですが、
はい、
本日の夕方からですね、茂本守のホームページからもですね、
はい、
このアンケートにお答えいただけるようにですね、
はい、
作ってまいりますので、どうぞ茂本守のホームページまで、アクセスしていただけたらありがたいと思います。
はい、携帯スマートフォンなんかからでも QR コード
できます。できます。
できるようになってますよね。
はい、できるようになりますし、
はい、
そう、コロナ対策もね、もちろん一番関心高いことでしょうし、
そうですね、
結構ね、皆さん QR コード読んで、まあ、簡単にですね、今皆さんが重要だと思ってらっしゃる政策的な課題は何でしょうかということをチェックしてもらう。
はい。
あるいは、短い文章でご意見、ご要望なんかをお聞かせいただくと。はい。いうような、簡単なアンケートなんですけども。
うん。
これ、結構ね、駅で配り出すと、お答えいただけてですね。いつも街頭演説頑張ってますねとかね、はい、お体気をつけてくださいっていう、はい、声もあれば、まあ、やっぱコロナのご意見があったりね。
そうですね。
安全保障の話があったり。まあ、
そうですね。
ま
あ、重要な取り組みとしてっていうのは新型コロナ対策、京都の経済回復。ほんで、防災減災、国土強靭。それに少子化、子育て支援、うん。で、大きなものもありますけど、直接ね、あと、他介護、うん、高齢、福祉等も、医療も、ね。
ありますね。
直接、これね、国会に届く、言葉になってきますのでね。
そうですね。
うん。こういう機会に、何か、いろいろ、ね、意見いただくと、
ね。そうです。
うん、いいチャンスになりますよね。
ね。まあ、少しでも双方向で、私も国会議員としてのね、仕事ができたらと思いますし。
はい。
まあ、さて、そんな中で、今日はですね、ちょっと一つご紹介でありますが、は
い、
まあ、連日、新型コロナウイルスの、
はい。
変異株。
はい、ああ、今ちょっと結構話題になってきてますね。
話題になってますよね。去年の12月に少し我が国でも、うん、まあ、確認され始めてから、
ええ、
もうだいぶ国内にもその変異株の発見が、
はい、
広がってきましたね。
ええ、ちょっとメディアでもね、報道されてますけど、うん、これ今、変異株って大体国の方が、まあ、うん、分かってる種類っていうか数っていうのはどれぐらいあるんですか？
ね、はい、種類としてはね、イギリス型の変異株でしょ？
はい。
それと南アフリカ型の変異株に、
はい。
ブラジル型の変異株っていう、この3つがね、今のところは報告されておりますのと、
はい。
さらに入国者から新たに、
はい。
フィリピン型の変異株というものも発見されてますね。う
ん
う
ん、これ発見されてるもので、まあ、うん、ざっとそのような。
今のところ4種類ですね。
もっとあるんですよね。確か世界
もっとあるしね。で、今日ね、自民党本部のね、その勉強会に出ててね。
はい。
今、この変異株というものがどんどん増えてるし、
はい。
感染が広まってるから、
うん。
そのモニタリング体制をね、
はい。
しっかりしていきましょうっていう勉強会があったんですよ。
はいはい。
で、それによるとね、なんとね、うん、約2週間に1度の変異で、
はい。
絶えず変異が続いているらしいんですよ。
はい。あ、それはなんか、今までからも専門家の方が、よくお話しされてますよね。
そうそう。そうそう。で、それがね、今4つの国で変異株が、うん、まあ、できてる。で、それが日本に入ってきてるというような報告が言いましたけど、
は
い、
ええ。
日本国内でも、また独立して新たな変異株が、これから発生していく可能性もあるわけですよね。
うん。今までも、はい、3回ぐらい、変わってきてますよね。
うん。もうね、そうそう、遺伝子がね、変わるっていうのはね、もう3回どころかね、もう、確認されてる、そうそう、新型コロナの種類ってね、もう20種類ぐらいあるんですよ。
ああ、
うん。で、これが、その、感染力が高くですね、うん、
はい。
まあ、毒性がどうなのかっていうようなことをしっかり分析しておかなければ、
ええ。
ね、これまた、ええ第3波、やっと終わったっていうことですけど、第4波とかね、その後の蔓延にもつながりかねないので、
は
い、
うん、
とにかくモニタリングを強化しようってことでね、
うんうん、
例えばね、空港検疫でね、
はい、
陽性になった場合はね、国立感染研究所が、すべてのその陽性患者からですね、
はい、
ウイルスを取り出して、ゲノム解析をやってるんですよね。
はいはい、そうですね。はい。
ね、
はい。
だから、水際ではそこまでしっかりやってるんだけども、
うん、
じゃあ、国内でね、
はい。
地方衛生研究所で、あるいは保健所で陽性となった方々に対しては、
はい。
これ変異かどうかっていうチェックってね、
はい。
行政検査の場合は、わずか 5% から 10% しかやってないと。
うん、うん。
いうことやし、
ええ、
あとはまた一方において、いわゆる検査体制の中から陽性者が出て、陽性者の中にどれぐらい変異があるかということもあれば、
はい、
その臨床でね、
はい、
病院で今その治療に当たってるような現場でもで様々こうデータが取れてるわけですよ。
はい。
まあそういったものを全部統合してね、
はい、
そのリアルタイムでしっかり変異型を抑えていこうという議論が今日自民党本部で、
はい、
朝なされたんですが、
うんうん、
私からはですね、そのひな壇の先生方に一つだけしっかりとお願いしておきました。
はい、
でそれは何かというと、
はい、
その新型コロナのウイルスが遺伝子構造が変わって変異するのはいいんですが、
はいはい、
その変異した結果ね、
うん、
今打ってるワクチンが効かなくなるのか、
はい、
あるいは効くのかという情報は、
はい、
ちゃんと国民に対してメッセージとして出さなければみんなそこが気になってますよってことをですね、
申
し上げた次第でありましてね。
ええ、
はい、時間に参りましたのでまたこの変異型のことについてもまた来週お届けしてまいりたいと思います。
はい、よろしくお願いします。また来週お待ちしてます。
バイバイ。
バイバイ。